パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということはない。
漫画家の数だけ、漫画がある。人の数だけ、その人の、漫画大賞がある。
こうなっててよかったな。
松崎漫画大賞2024。
あ、2024、そうですね、去年
ですね。はい。というわけで、今回も松崎漫画大賞の、年間大賞の発表の場にお集まりいただきまして、
ありがとうございます。
こちらこそお招きありがとうございます。
はい。はい、では、今回お呼びした方、今回2名、いらっしゃいますので、はい、自己紹介の方よろしくお願いします。
今回も参加させていただきます関口ジョニーズです。よろしくお願いします。
カズ SP のカズです。よろしくお願いします。
そして私が松崎勝俊です。あの松崎漫画大賞を主催している
あの、
はい、
漫画好きといえばみたいな、
はい、この漫画がすごいの戦者にいつまで経っても選ばれないということにブチ切れまして、
それで始まったんですよ。
そうです。どの漫画賞の選者にも全くならないということに怒りを覚えまして、
こんなに漫画が好きなことを公表している芸人なのに、
はい、
本当にそろそろ来てもいいぐらいのタイプやってますよね、こっち側も。はい、
そしたらですね、まさかの去年、アメトーククラブというね、まあ、配信限定なんですけども、で、エロ漫画サミットという方に、
あ、そっちか、漫画は漫画でも、
はい、エロ漫画の方に呼ばれてしまうとですね、
もうアメトークがエロ漫画を扱うんですかね、あっちの方に、
はい、アメトーククラブ、第2回目だったんですけど、エロ漫画。
太田プロ芸人より多分前ですよね。
まあ、でもなんか一応本編でその漫画サミット、うん、ギャグ漫画とかね、
いろいろ
あって、その時の、まあ、配信のアメトーククラブの方ではちょっとエロ漫画のメインの話をするみたいなのがあったりとかしまして、
だエロ漫画サミットの出演メンバーすごい馴染みのある人たちばっかりですもん。言い方悪いですよちょっと
ね。なんか俺の会じゃなかったけど森本サイダーとかね、はい、真空ジェシカのガクとか、その辺も出てますので、そちらもね、アメトーククラブ入れれば、入っていれば見れると思うんですけども、これは松崎漫画大賞でございます。
はい
はい。はい、というわけで、僕松崎による松崎のための漫画大賞、
はい、
僕の独断と偏見で、全てが決まる漫画賞でございます。
はい、
そんでですね、メールを募集しまして、
はい、
エントリーというか、エントリーしようが何しようが僕が決めるので、ですから、まあ、この場を彩る、メールをですね、たくさん皆さんからも、まあ、そのリスナー記者さんからもおすすめの漫画メールでね、お寄せいただきました。去年2024年に、単行本が発売された漫画なら全部 OK ということにしましたので、それを今最大で3つということで、募集しましたところ、
はい、
こちら、お寄せいただきましたので、じゃあ1つずつ紹介していこうと思います。朝記者からいただきました。小生、一人称が小生の方ですね、はい、いつもの漫画タイムキララマックスだけを毎月読み続けてるキララ信者なので、当然審査対象は掲載作の中からとなりますが、ご了承ください。
ほうほうほう。
キララだけを毎月読んでいると、
また変色ですよね。
そうですね。まあ美味しいですけどね。そんな中で今年推薦したい作品はサウノアです。
サウノア、
ひらがなでサウノア、小さいツ、ビックリマークですね。 本作は北欧からやってきたサウナ付きの留学生に振り回されるインドア系女子高生のお話で、女子高校生のお話で、当然毎回サウナシーンが必ずあります。
なるほど。ただし
キララの世界にはどこかの週刊漫画誌みたいな乳首剣制度は存在しないので、頂上は描けませんが、たわわなした乳ぐらいは拝めます。
お、
軽いタッチで描かれるサウナの日常は気軽に読めるのでおすすめです、ということでいただきました。サウナをテーマにした漫画ということで、はい、まあキララもだから結構そのいろんなものをそのテーマにしたね、あの漫画とかが結構多く
そうですね
あるので、まあそれこそもうバンドとか、うん、まあいろいろそのまあ部活だったり、そのちょっと職業だったりとかもある中で、はい、今回はサウナ、
ついにキララキャラもサウナしだしたんですね。
ねえ、サウナブームがね、ね、まあ、言われてますけど、と部活ってことじゃないのか、趣味ってことなんですかね。
今、はい、ネットで読んでおりますが、はい、まあ、趣味なんですかねこれは。でも確かにあの下乳は見えますね。でもそのいやらしい感じじゃなくて可愛い、
は
い、これがやっぱキララのラインと言いますか。
そうですよね、
絵柄見た瞬間とってもキララですもんね。
ね、キララですね。そのいやらしい気持ちなく見れるというか、本当に見れる感じですよね、
はい。
サウナブームがね、そのお風呂とか銭湯とか温泉とかね、結構そういうのを題材にした漫画もありますけども、
はいはい、
その中でもサウナはおすすめ、
もう何でもかんでもキララな漫画しますね。いや、これいい意味でね、
はいはいはい、
いい意味でいろんなものを題材にするなっていう、
うん、だから何でも漫画にはできるんですよね。
そうですよね、
何でもキララにできるんですよね。
そうですね、
我々、うん、もできるかもしれない。
熱量と文字数全部ひらがなにして
熱持ち、
あ、熱持ちってそれ可愛く言ってみたけどダメそうだよ。
でもね、あのあれに入ってますけど、
僕ら全員女体化するって話、これあのヒロインにする
女体化でもいいです
。本当にTSではなく、
はい、いいですし、まあ、芸人とかもね、なんかあるかもしれないもんね。
でもありそうですよね、う
ん、あれキララではない
の。アイドルが多いんですけどね、うん、
とかね、まあ芸人、まあアニメだとね、あのあったりとかしますけど、キララだとあるのかな、
あんまり聞いたことない。
そうですね、
まあ、アニメだとてっぺんとかね、
ありました
ね、ありましたけどね。
僕あのべしゃり暮らし、
はいはいはい、
ありましたけど、そういうのってネタをか作中で考えるのが大変そうなんですよ
ね、
うん、だその多分コストがめちゃくちゃかかるから少ないんだと思います。
そうですよね、
スクエアでやってる昭和商店も、
ああ、はいはいはい、
なかなか難しい、芸人目線で見ちゃって難しい
じゃないです
か。文字でしか読めないから
。そうそうそう、結構テンションで全然違ったりするもんね。
うん、
そういうのも出てくるかもしれません。
朝さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、不健康運動さん、
はい、
松江さんごきげんよう。毎年楽しみにしている松崎漫画大賞ですが、去年はうっかりメール投稿を失念してしまいました。今年は2年分の無念を晴らしたいと思います、
はい、
さて私が推薦したい漫画は週刊ヤングマガジンで絶賛連載中のみょうちゃん先生を描く語り記です。
お、
主人公のみょうちゃんこと、笹宗みおかかな、
うん、
は、高校で保健室の先生をしているおっぱいの大きい既婚者女性。言い方がいいですね。そんなみょうちゃんのことには、やれ青缶がしたいだの、やれ乳首がでかすぎるだのといった、いかにもヤンバガらしい相談が舞い込んできます。ヤンバガらしいです、
ね、偏見が。
みょうちゃんはエロい体つきをしていますし、下ネタを取り扱うことが多い作品ですが、私はこの作品に上品さを感じずにはいられないのです。確かにみょうちゃんはエロい体つきをしていますが、お湯焼きシーンが作品に作中にしょっちゅうあるかと言われると、正直そこまでではありません。また作中では性的な話題が頻繁に取り扱われますが、ドストレートに卑猥な単語が使われることがあまりないように感じます、
うんうん、
そして何よりみょうちゃん先生は既婚者設定、生徒や同僚の先生とエッチな展開にはならないことが担保されています。このあたりの絶妙なさじ加減が、私にみょうちゃん先生は意外と上品という印象を与えているのだと推測しています。ただ先日この主張を漫画付きの会社の上司に述べたところ、君がエロい漫画を読みすぎて感覚がバグっているだけで、みょうちゃん先生は十分下品だよと返されました。
下品ですね。
美穂ちゃん先生、はい、まあ、みんな知ってる作品でありますかね、ここのメンバーはね。
そうですね、
はい、表紙だけ見たらまだギリキララっぽいですよ。中身はとてもヤンマですもんね。
キララだな。
露出度で言ったらさっきのサウヌアの方が高かった。
肌の多さ。
ただね、この乳袋の感じもヤンバカだな。
あ
そう、意外とその下品なラインって結構あるんですよね。
そうですね、
まあ、それこそね、お笑いでもそうですけど、そう下ネタと下品になるライン、ならないライン、この人が言うとそう聞こえる、うん、ならないのラインはありますけど、みほちゃん先生は
アウトでしょって、
アウトな気はするけどな。だから嫌な感じがしないってことですよね、多分ね。
まあ、確かに、
うん、
なんかそういう意味で僕生徒会役員と思って昔だったんですけど、
はいはいはい、
ああいう感じのなんか下品だけども笑える感じといいますか、うん、楽しめる感じがします、
ね、
う
ん、だって生徒会役員と思うとかね、あの肌の露出とかはね、特になかったじゃない
です
か。
完全下ネタですから、
ね、うん、下ネタだけだ、
ね、もう文字面で出る下ネタなだけであって、
明星先生は割とこう絵面でも、
はい、
あ
れでしたそうですね、
いやでもいいご趣味をお持ちでっていう僕の感想です、はい、素晴らしいご趣味で、
ヤンマがヤンちゃんにはやっぱりこう定期的なちゃんとなんかエロい下ネタ漫画みたいなのがやっぱり、
うん、
ヤンマガか、
枠がありますよ。
ヤンマガですかね。あれ、聖アナルってあれはヤンマガ
はあれマガジンです。
あ、マガジン、あ、マガジン本誌か、あれ。そうか。
そうす。
じゃあもうマガジンがでもそうかっていうことなのか、講談社がそうなのか。
どうなんですかね。
はい、というわけで、続きまして、石田民アルクさん、
はい、
いただきました、はい、ニコニコ漫画で読める作品から3つ、これもタイトルしか書いてません、
はい、
夏市先生の三崎くんは攻略キャラじゃない、
はい、
で宇野花司先生かなのごきげんよう一曲いかがという、
うんうん、
3つって書いてるんですけど、2つしか送ってきてないです。
いろいろと。
石田さん、あの、2つしかないんですけど、どっちが間違いなのか教えてください。3つ、あの、もしかしたら1つ書き逃してるやつあるかもしれないです。
X のアカウントもしあれば、はい、ハッシュタグをつける、熱文字のハッシュタグをつけて教えてくれ
る。はい、あの、書いポストしてください。よろしければ。お願いします。ということで、三崎くんは攻略キャラじゃない、そしてごきげんよう一曲いかが、一曲がね、その対局、その歌の曲じゃなくて一曲、その将棋とかのあれなんで、多分将棋の漫画なのかなっていう感じなんですけれども、ちゃんとね、あのニコニコ漫画で読める作品からで、ちゃんと読んでる我々のおすすめしやすい、おすすめしやすいって結構大事ですもんね。
ごきげんようの方は麻雀っぽいですね。
ああ、なるほど、ごきげんよう一曲いかが麻雀か。そっか、麻雀ブームもね、
美少女プラス麻雀も結構多い、
今一気に入って
ます、ね、多いですもんね。もう僕の中でもうギャンブラー自己中心派しかもう
さっきじゃないんだ。
さっきがあるか、麻雀といえば、
そう、子供の頃ね、
あ、子供、
子供頃、そう、兄貴が好きだったんですよ、片山先生、
はいはい、
好きだったんです。そうか、そうか、さっきがありましたね。
やっぱ美少女プラス麻雀のやっぱ金字塔だと僕は思ったんです、さっきは。あそこからいろいろ増えましたよね、うん、まあ、アニメにもなった作品もありましたし、
はい、
割とそのあたりこう定番のネタで、で麻雀ブームもありますし、まあ、
はい、
はい、
確かに
ポンの道もね、
ちょうどポンの道あります
ね、まあ麻雀、麻雀か、
うん、
ですしね。もうサキは、サキってまだ
全然出てない、
全然ですよね、
超続いてますよ、
もうめちゃめちゃ長いですよ、何年、
でも20年ぐらい経つ
んで、だって芸人やってた頃にはもうやってたの、
いや、もうなる前から多分やってます。
やってるよな。俺
東京来る、あれもうギリやってる。養成所ぐらいか、ほら。私たち20年。
おお、だから多分もしかしたら 俺と同期かも。
あ、2006年から。
あ、じゃあちょい俺の方が先輩。
19年。先輩だ。
そう、だからもうすぐ20周年だ、さっき。
ああ、そうですね、来年
来年20周年だ。
いつの間にか人の体よりおっぱいの方が大きくな
る。そうですね、さっきといえばおっぱい、
原原さん。
さあ、ちょっと
石田さん、話が
ちょっと
それました
よ。そういうね、漫画もあるということで、はい、ちょっと読みやすいところから拾ってくださってありがとうございます、
はい、
は はい、美咲くんは攻略キャラじゃない、うわーキャラクターのデザインが俺の好きな感じ。
男の子なのか女の子なのか、
あーそうか、どれが美咲くんなんだろう、この子なの
か、この子なんですか、ね、
この子がってこと、なるほどそういうこと、
あ
なるほど、じゃあちょっと後で買います。
あ気に入った、松崎さんが表紙買いします。
はい。
あ男の子ものなんですね、男の娘
ということですね、
はい、やっぱそうだ、
はい、いいですね、確かに男の子映えするデザインだ。さあ続きまして、こちらは、いつも楽しい放送ありがとうございます、バルと申します。私は松崎漫画賞に推薦したい、または単純に面白いからもっとたくさんの人に読んでほしいという思う一本は、セイントセイヤ海洋祭儀リライズオブポセイドン、原作車田雅美、漫画、須田津田寛先生、そう有名少年漫画セイントセイヤのスピンオフ作品になります。こんなやってたの知らなかった。私自身はメインキャラくらいなら知っているという車田作品の初心者ですが、それでもめっちゃ面白いです。思い上がった人類を粛清するために地球に現れた女神ネメシス、セイントセイヤが不在の地球を守るべく海洋ポセイドンと彼に仕える7人の戦士が立ち上がるという直球なストーリーで、漫画担当の須田津永先生による言われなければわからないレベルで車田先生にそっくりな絵柄と、あなたの悲しみを癒し今その魂を天に返そう、いやどうした英雄殿、足元がお留守だぞといった美しく切れ味鋭いセリフが飛び出す戦士たちのバトルが見事で、一度読み出すと止まらない面白さです。また女性キャラクターが皆魅力的であることもお伝えしたいポイントです。この時代に車田世界の女性キャラに萌えを感じるとは思ってもいなかったので、漫画表現の豊かさを思い知った次第です。以上となります。それでは放送を楽しみにしておりますということで、やってたんだ知らなかった、セイントセイヤのスピンオフ、
チャンピオンでしたっけ、秋田書店系でやってたっけ、
セイントセイヤ時代は確かそうですね、
そうですよね、
本編が最近ちゃんと完結したんじゃなかったりちゃんに、
続いてた
なんだ、
続いてたんです確か、
週刊少年ジャンプの頃から。あのそう地続きでやってたってことですか、
最近のチャンピオン読んでて乗って完結みたいな、だからどこま、何からどこまでなのかが分かんない
そうね、俺もでもアニメをチラッと見てたぐらいだから、あのセイントセイ、セイントセイヤはジャンプでしょ、
そうそうね、
もともとね、
ね、すごいな、こういうだからもうこういうリメイクものもね結構あったりするじゃないですか、うん、まあアニメもそうですけど漫画でもこうやってリメイク、まあスピンオフか、リメイクじゃないですか、スピンオフ、
一応ウィキだと本編の正当な続編となるものが週刊少年チャンピオンで連載開始で定期で、で去年に完結したと。
でもはあ、
なるほど。正当な続編だったんですね。
でも本当に絵柄が絵柄がちゃんと車田先生というか、
ね、
車田まさみですよね。
さらにこのクラスの漫画のスピンオフって。原作の絵に近すぎてどっちが本編か分かんなくて、カイジの班長とかもどうって
た、ああそうそう、
はいはいはいはい、
アシスタントさんがやってるの強いですね、あの作品で絵がそっくりって、
ブラックジャックのスピンオフとかもね、なんかありました、
ああそうですね、う
ん、明治あります、いやありがとうございます、ちゃんと女性キャラが魅力的なことはお伝えしてもらって、
うん、
それでね、あの読むあれが一気に増えますからね。さあ続きまして、いつも楽しく拝聴しておりますコバと申します。個人的年間大賞にふさわしいと思うのは王子様の友達、
うん、
ノア先輩は友達、押しかけギャルの中村さん、以上の3作品です。これら以外でもいいと思うものはたくさんありましたが、何度も読み返したいという点で選ばせていただきました。一作品紹介させていただきます。ノア先輩は友達、ゲーム会社勤務の大塚理人は人生省エネでいいと考える今時の若者でしたが、マリキャリ社員の早乙女ノアが夜中会社で泣いているところに出くわし、なぜか友達になることになってしまいます。 仕事のことではとても優秀で頼りになるのは先輩なのですが、ひとたびプライベートになるとメンタル弱で、人はメッセージに返信しないだけで一方的に96件も送ってきて勝手に病んでしまったりと面倒くさい性格をしています。正直自分がリヒト君だったら耐えられないです。ノー先輩が自分にないものをたくさん持っていると考え尊敬しているリヒト君は根気強く付き合っていきます。下手な彼女より重い女のノア先輩との友達関係はどうなっていくのでしょうか。毎晩居酒屋に行って飲みまくっているノア先輩のムチムチした体つきが最高に好みでずっと見ていられますね。ゲーム会社勤務とはいえ胸元が空いたシャツを職場に着てくるセンスのおかしいところがあり、なまじ見た目が可愛いだけに同性の友達はほぼいません。また距離感がおかしくすぐベタベタ触ってくるところがあるので、リヒト君のことが羨ましく感じることもありますが、やっぱり自分の時間がなくなるほど話しかけてきたりされるのは無理なので、遠くから見ているだけでいいかなと思います。ダメな面白い女に興味がある人は一読されてはいかがでしょうか、ということで、こちらありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これも買ったんですよね。それこそ二次元再大社のようなヘルツっていうのに多分コバさんが送ってくれて、
ほうほうほう、
それでだから僕買ったんですよね。というかね、とあと王子様の友達っていうのを僕あの元々読んでた買ってたやつなんで、
そうなんですね。
そうなんですよね。でもまあ、あの女が可愛いやつ
ですね。ドキれるやつですね。
はい、
ノア先輩は確かに可愛いけど調子が良くないと読めないですよね。重すぎて。
セグの章読んでる。
読んでます。
はい。
だってヤンちゃん週の1で重いのに、コミックス読んだらどうなんだと思
って。そうだから最近のちょっとブームかなと思う。ちょっとまあこの後出てくるからで、そのタイトルとかはあまり言わないようにしますけど、
はい、
やっぱりその。ダメ女ブームちょっと来てる感じしません？
ほうほう、だらしない、あの生活がだらしない、
だらしないとか、うん、なんかちょっとあの周りから見てるとやばいなこの女っていう、うんうん、ちょっとなんか新しい性癖を開発されそうな女性キャラみたいなのが結構最近増えてて、結構ネットでも話題になってる気がする。
へー、あのね、僕二面性のあるキャラは前からいたと思っていて、
はいはいはい、
あの僕弁の先生とかそうなんですけど、
はいはいはいはい、
要は周りからはピリッとバリキャリに見えて実は部屋の中ぐちゃぐちゃみたいな子はいたと思うんですけども、うん、もう割と全面オール全面だらしないみたいな、
もうそのダメな大人の女っていう感じのキャラクターが最近結構多い気がしますね。
なるほどなるほど、トレンドですかね漫画の。
そんなことは二面性とかいいんだ、とりあえずこれだこれっつってそうだらしないどうしようもない感じに割と共感もちょっとあるのかね。
あ、なるほどなるほど、
もしかしたら
感情移入しやすい、
うん、メンバーがだから出てくるのかわからないんで避けますけど、そのドカ食いする人とか
もうね、
はい、とかあの美人はいいよなっていう
ああ、
うん、いうやつとか、うん、あブスはいいよなんかブスはいいよなんかなんかっていうやつとか、なんかいろんないい面白い女がいっぱい出てきますね、うん、
はい、なるほどね、
さすが、そのブームに乗ってる感じがしますね。
なるほど、
おしゃれにあるのに中村さんも面白いですよね。面白いです、
うんうん、
はい、続きまして、ナッチョさんかな、
はい、はい、
ごきげんよう、松崎漫画大賞にエントリーさせてください。以下2024年で出た新刊で3つ選ばせていただきました。3位、バラが咲くとき、高浜博史先生から菅さんが2024年に出した作品。今作は原作者がフランスの方で、その小説をコミカルしたものとなっています。フランス語圏の漫画バンドデシネを意識した作り方なのか、全てフルカラーとなっており、作者らしいその土地への調べ込みと、それをもとにその土地の雰囲気を漫画に落とし込むのがとてもうまい。海外書籍の漫画家、多言語版での出版もされており、日本だけの漫画にとどまらない作品作りに今後も楽しみです。第2位、江戸の不倫は死の香り一巻。現代では不倫で死罪になどならないが、江戸時代ではそうはならない、究極の分からせかもとにかくやる死のリスクを負ってでも不倫をするエロさはなかなか他では味わえない気もします。 また江戸時代の生活も伝わってくる作品なんで、エロ抜きにしても楽しめる作品でした。第1位、エリオと電気人形3巻。エリオと電気人形の世界観はターミネーターのように人間と AI が戦争を起こし、その結果文明が崩壊した後の世界です。人間は電気を手放し、その、代替としてかな、そうですね、蒸気機関を用いることで生き延びています。そんな世界で主人公のエリオは電気を操ることができる実験体の少女として生まれました。彼女のための相棒となるのは人間、人類の敵であるはずの AI ロボットアンジュ。この2人が世界を旅する物語が本作の軸となっています。文明崩壊後のスチームパンクな世界観や技術の発展がもたらした戦争というテーマは過去にも様々な作品で取り上げられてきました。しかし本作はそういった SF 的な要素に加え、旅をしながら悟りを得ていくという現代のトレンドをミックスした作品だと感じます。また現代世界でも AI 技術は大きく進化しており、技術の発展が物語の背景とリンクしている点も興味深いです。まさに今だからこそ生まれた作品と言えるでしょう。さらに本作は作画の美しさも大変な大きな魅力です。実を言うと私はカバーイラストに惹かれてパケ買いしました。アンジュとエリオの2人が描かれたビジュアルには物語の雰囲気が凝縮されており、ページをめくる前からワクワクさせられます。また今作には過去の文明の技術や価値観を変わり果てた世界から振り返るという要素があります。これは若い頃には気づきにくいものの、年を重ねることで深く理解できるテーマかもしれません。一歩引いた視点でかつての世界を見つめる、そんな感覚がこの作品の魅力の一つだと感じました。第3巻の内容は、第3巻ではアンジュが別人格のジーナに変わってしまい、それを元に戻すためエリオたちはある科学者のもとを訪れます。これまでの旅には目的が明確に定まっていませんでしたが、この巻からは明確な方向性を持った旅へと変化しました。物語の広がりを感じさせる展開で、今後の展開にも大いに期待できる巻だったと思います。以上、私のノミネート作品でした。よろしくお願いします、ということで、ナチョキさん、ナチョキさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
プレゼンがうまい。今僕これを読もうと思いました。
エリオと
電気人形最後の感じで
は、はい、
面白さが伝わってくる。
で、まあ、3巻ということで、だから現状だからまだ3巻までしか出てないということ、うん、まあ読みやすいですよね。
自分めちゃくちゃ表紙買いした気持ち分かりますね。
ねえ、
ああこれ
かわいいし、かわいい、美しさもあるし、ちょっとなんかグッとくる感じもするし、そのノスタルジーな感じもする。だからやっぱりオタクってなんでこのスチームパンクとか思いつかないんですよね。何なんですかね。
ツボがありますよね、なんかね。
だって何で触れたって言われたら、ね、世代によって絶対バラバラじゃないですか。うん、僕はあの解決蒸気探偵団とか、
まあ、分かりやすいスチームパンク。
まあ桜大戦もそうだ、確かに結構蒸気を使ったみたいな。
この頃こういうなんかメカとやっぱ美少女の組み合わせがまずすごいごちそうなんでしょうね、オタク的にはね、昔からあったように。
しかも旅をしながらっていうね、ちょっとまあ昨日の旅っぽさとか、
ああなるほど、
魔女の旅っぽさ、
バニーモノっぽい
です、は
い、
うんもありますし、なんか
これ絵力がすごいですね、また漫画の内容も、
すごいな、なんか、うん、オタクの好きなものをその高い技術で詰め込んだみたいな感じしますね。
これはいいね。
単調なロボコいいな、こんなの
も。ね、そういう感じもするしね。いや、電気人形って言い方がいいよ。はい、続きまして。
前2つは結構劇画っぽい感じです
ね。ね、そうですね。うん、はい、続きまして。で、こちらはお名前ないけど、これお名前はいいのかな、新一記者からいただきました。皆様ごきげんよう。私が対象としておすすめしたいのはアイドルマスターシャイニーカラーズ事務的シャイノグラフィーです。
ほう、
これは翼プロの事務員である七草葉月さんを主人公とするスピンオフ作品です。アイマスでは事務員はナビ的な役割が強いですが、葉月さんはシナリオにも多く登場し、バックボーンももともとしっかりと描かれていました。特に妹のニチカがアイドルとして加入してからは登場頻度も多くなりました。漫画ではそんな葉月さんの超絶仕事ができるところやアイドルとの関わりをコミカルに描く一方で、社長の過去や妹のニチカの活動をとてもシリアスに描いています。ゲームをやっていなくても楽しめる作品にはなっていると思うので、興味があればぜひ読んでいただきたいです。サンデーウェブにて無料で公開されています、ということで、 事務所にと呼ばれてるやつですね。あ、はい、通称事務所にという、はい、これ私も、当然読んでおりまして、まあその事務員さんを、テーマにした漫画っていうのは、うんうん、まあ過去に、まあ、アイドルマスターっていう冠はついてないんですけども、
小鳥さんのやつ、
そうですね、あちらには黄金色というのがありましたが、 あ、はい、あれは、まあ小鳥さんがどうやってその活躍してきたか、
うんうん、
でどうやってアイドルになる道をやめたのかっていうことが結構母親の記憶とともに、その社長たちとともに、社長たちの当時の、活動とともに描かれてるんですけど、これはまあちょっと事務所にはそれと似てる部分もありつつ、あくまでこの葉月さんっていうのはもうあくまでも事務員としてアイドルにはまあならないというかという部分で、だから最初は割とそのシャニのいろんなユニットのアイドルたちと、まあコミカルに触れ合うみたいなコミュニケーションが描かれるんですけど、その合間合間でちょっとボソッと言うことが結構シリアスなとか、ちょっと思わせぶりな展開になってきて、そっからその妹のがアイドルになる、ニチカがアイドルになるっていうことを決めてからはっていうような話があったり、でそもそも の、 その社長とのつながりがどういう経緯で社長と過去どういう感じでつながってきたのかみたいなのがもう完全にシリアスパートに入ってる感じが、
なるほど、
これはそのアイドルマスターシャイニーカーズゲームの中でもやっぱり根幹にある物語ではあるので、それが漫画で結構明らかになるっていう感じ。
あ、そうなんだ。
明確になったのはこの漫画コミカライズでっていう感じですかね。
結構じゃあシリアス強めなんですね、最近の展開は。
そうですね、シャニが割とそういう傾向がやっぱり強いので、ストーリーを結構見せる印象が強いので、これは結構、ね、読み応えもあるし、さらっとした絵柄もさらっとしてるので、まあ、読みやすいも読みやすいですし、
はい、
それでいつの間にか沼にはまってるって感じです僕は、はい、というわけで、続きまして最後ですね、メール最後です。こちらクールミント記者からました。松井さん、川田さん、関口さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
もうメンバーバレてますね。
なんでだろうな。
今年も松崎漫画大賞開催ありがとうございます。今回の松崎漫画大賞で推薦したい漫画は、人間の最大三大欲求をテーマにした作品です。
え？
ちなみに、関口さん、人間の三大欲求とは何かわかりますか？
食欲、睡眠欲、性欲。
そうです。睡眠、食事、セックスです。
はい。
2020年はこの3つを面白く描いた漫画の第1巻が奇跡的に3作品出版されたので、この3作品を推薦作品にすることにします。
ほう。
睡眠をテーマにした漫画、一緒に寝たいんですよね先輩と甘くささやかれて今夜も眠れない1巻、第35回ファンタジア大賞金賞受賞ライトノベル作品のコミカライズ版。
ほうほうほう。
不眠症に悩む高校2年生の半崎漠也は深夜の公園で学校の後輩である小比類巻、黄緑と出会う。バクヤがぐっすり眠れるよう手伝いをするという彼女は家に来てほしいと提案してきて、てんてんてん。黄緑ちゃんがバクヤをからかうのが好きなようで、ぐっすり眠れるよう手伝いをすると言いながらも、バクヤが彼女の家のベッドで寝ようとした時に添い寝してきて耳元で先輩のエッチと言ってきたり、膝枕で耳かきしながら、すごい反応ですね、先輩の気持ちいい部分分かっちゃいましたと言ってきたりと、健全な男子なら逆に寝れねえよというシチュエーションが楽しめる。黄緑ちゃんが深夜の公園にいたのには何かしらの理由がありそうで、2回以降でその辺の理由が明らかになりそうなので期待。一緒に寝たいんですよね先輩と甘くささやかれて今夜も眠れないです。これが睡眠だけがテーマかな、これ。性欲もテーマにしてる気がするけどな。食事のテーマにした漫画、ドカ食い大好き、も
ちた
来ましたね、
ヤングアニマルゼロ連載、望月美琴21歳営業事務、おっとりほんわかな彼女の幸せはドカ食い、がっつりこってり山盛りの食べ物をひたすらに食す、血糖値の爆上げでしか得られない悪魔の快楽、カロリーのオーバードーズで痛む限界突破の近代グルメギャグ、 可愛い絵柄なのに主人公がサイコパスすぎて可愛いとか面白いとかよりも怖いとか体調が心配っていう感想の方が先に出てくる。常に食べ物を欲している様子が薬物依存症の人を見ているようであり、その様を一言で表すと薬をやっている人の独り言である。まあ、持ち主なんですね。
薬屋の独り言ではなくみたいな。
セックスをテーマにした漫画バキシミ、バキ道とシミケンが入れ替わったり、角込み連載ですね、バキバキ道デーです。間違ったのインタビューの一言がきっかけで大人気のネットのおもちゃとなったバキ道ことグンピー、ところが運命の歪みにより死亡、なんやかんやって名 AV 男優のシミケンと入れ替わることに、経験人数0人と1万人の入れ替わりターン開幕。シミケンが元の体に戻るためには童貞を捨てなければならず、グンピーの体で童貞を捨てようとするが、バキドーチャンネルのスタッフたちにあなたの童貞で飯を食ってるんですと言われる。童貞を捨てたいシミケンと童貞を捨てさせない YouTube チャンネルスタッフの攻防が面白い。いつどんな時でも下半身がフルパワーじゃないといけないので AV 男優も大変だというのが分かる。推薦作品は以上です。どれも三大欲求に訴えかけてくる味の濃い作品でした。バチシミのようなリアルな芸人さんが主人公の漫画があるのであれば、松崎さんが異世界転生して女の子を千人切りするみたいな漫画も作れそうですね。誰か作ってください。 PS、 12月にラーメン大好き小泉さんが月刊チャンピオンに移管して初めての単行本12巻を出版しましたので、そちらもよろしくお願いいたします。
関係者じゃないですよ。
はい、イレギュラーで4作品ついでに紹介されましたね。というわけでこの3つですね。欲望てんこ盛りみたいな。
まあ本当に。やっぱドカ食い望月さんは去年すごい流行りましたよね。
流行りましたね。
中心にと言いますか。
最新話公開されるたびにトレンドになるもん。
トレンドなり、なんかコラボメニューなんかリアル店舗とやったりしました
ね。そうね、やってますよね。
なんか一家にもかかわらずこのやっぱり盛り上がりっぷりはやばいし、やってる内容も確かにやばい。
やばいですよね。だからちょうどその病院でね、健康診断行って血糖値が高いんでちゃんと気をつけてくださいって言われてもう1年経つんですけど、
はいはい、
あのだからもう信じられないですよ。
彼女のやっていることが、
はい、だからベジファーストみたいな、やっぱり言われるんです。野菜から食べてくださいみたいなのをね、あの言われるんですけど、お構いそういうことじゃないですか。もうそもそも野菜先に食べてようが何しようがみたいな。これなんでこんな面白いですかね。
本人が中途半端に我慢するから、うん、そうぶり返しがめちゃくちゃ面白いです。ちょっとでも食べていればまだそこまでね、うん、なること飢えることはなかったのにみたいな。
安心できる回がないですもんね。
そう
毎回食っちゃうんで、
うん、
去年の漫画のね、その流行語の一つにやっぱり至る、
うん、至る、
至るか奇熟ですね。
普通の慶応部。
まあやっぱりね、トレンドワードに入ってきますもんね。
うん、こう体に悪かったりだらしなかったりするのがこう流行るっていうのがね、さっきの話に戻りますけど、やっぱあるんですよね、なんかね。
なんかね。
不思議ですね。不道徳なのにねっていう。
だからその漫画だけでも欲望を満たしたいとかあるのかな。どういうことなんだろう。その要はそのキャンプ行けないけどキャンプ行った気になるとか、はいはい、あの頃味わえなかった美少女たちとの青春もみたいなのもあるし、はいはい、普段はそんなに食品にお金かけられないけどこんなに
俺の代わりに望月さんこんなにいっぱい食べる。
まあ確かにやっぱり年取ってくるとやっぱり入っていかないみたいなのもあったりする。もうその分食ってくれるみたいなのもあるのかな。
望月さん本人もちゃんと体に限界を迎えてますよ。
危ないですよね。
まあ至るはシンプルに危ないですね。
皆さんも気をつけつつ漫画読んでください。
はい、
はい、ということで、たくさん、メール、エントリーありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの困った解決します。 II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
熱文字。
ということでリスナー記者さんからのね、そのメールでの漫画の紹介もいただきましたが、
はい、いっぱい漫画紹介してもらって ね、ありがたいですね。
ありがとうございます。 Kindle のね、ライブラリーが増えました。
ああ。
はい、というわけで、ここからはですね、まあ、我々というか、まあ、まずお二人の、
はい、
おすすめ漫画、まあ、3つ紹介していただければと思います、はい、じゃあ関口行きましょうか。
はい、私が紹介したい2024年に発売された漫画、3冊紹介したいのはまず1冊目、
はい、
小上つびきと金日常。
おお、
あ、
これはもう、
はい、
始まった瞬間に好きって思った、はい、週刊サンデーで連載中の、
はいはい、
まあ、獣人人と、まあ、獣の、ハイブリッドなんて言うんだ
ろう
な、ハーフみたいなのが普通に暮らしてる世界での男の子と女の子の、うんうん、なんかハートフルコメディじゃないですか。一巻読んでバイト先で働いてる人も関口さんこれ絶対買うでしょっていうぐらいもうドストライクだった。
バレてるっていう。
まあ、このサンデーの、名前を冠する系漫画は強いっすね。なんか勝手に言っちゃうけど。サンデーなんか多い気しますね。サンデーに
多いですね。
ほうほうほう、
なんかキャラクターの名前をそのまま冠したような、
一時からすごい増えましたもん。
なんかね、
つみきさんがその狼と人間のハーフなんですけど、
はい、
その可愛いだけじゃなく、なんか狼の部分もちょっとあってスキンシップが強くて触れられる側が照れちゃうぐらい寄ってくるんですけど、
うん、
そこには照れずけど、なんか丸いものを見たら狼として吠えちゃって、
うん、
それは恥ずかしいみたいな。その人間とその狼、その、そもそもだから耳がワクワクしてるんで、
うん、
もうビジュアルでも可愛いっていう、
うん、
俺がちょうど2024年に1巻が発売されてるので、まさに自分の中では2024年を代表する漫画かなと。
なるほどね。
去年の時点で始まってはいましたけど、うん、コミックスがまだ出てなかったんで、
はいはいはい、
紹介するしたいのを我慢しながら
溜まってたんですよ、紹介したい欲が溜まって
やっと紹介できると。
やっと
そうですよね。一応我々ちゃんとそこのルール割とちゃんとしてますよね。
コミック発売されてなかったら紹介できないですから
ね、うん、満を持しての紹介
やっと紹介できた、
うん、確かに可愛いですね。
2冊目は気絶勇者と暗殺姫。
ほう、
週刊少年チャンピオンで連載中の漫画なんですけど、
はい、
いわゆるファンタジー冒険ものなんですけど、
うんうん、
主人公勇者はとても力が強くて魔物とか一発で倒せるんですけど、
うん、
シャイすぎて人と話せなくてクエストを受けられないんです。でずっと底辺のクラス、それをなんかその力を危険視したいろんな集団から暗殺者が送り込まれて、その暗殺者が3人女の子なんですけど、うんうんうん、その勇者を影から殺そうとするんですけど、
はい、
バレないようにけど、どんどん勇者が強すぎて全然暗殺できなくて、けど結局その勇者の人と柄に三者三様に惹かれていく様が面白いんですね、
うん、三者三様、あ、これもさ、もうさ、三人というか
三人です。
なるほど。
魔族のこと、
うん、
単純な暗殺者と、
はいはい、
俺の時がなんか踊り子みたいな子がいるんです。ザ本当は勇者のパーティーみたいな感じなんですけど、仲良くパーティーしてるけど隙をあらば殺そうとするけど、
はいはい、
勇者が強すぎてチェリック殺せないみたいな。でしかもこの配信撮ってる時にちょうどこれがアニメが発表されて、
おお、
も
っと早く発表しとけばなんか自分のものになったのやと思うんです
よ。自分誰のものでも
最初の発信者に。
ああ、まあ確かにね、ちょっとあるよね。
このヒロイン3人も三者三様で可愛いんですよね、
うん、
テレ顔とかも結構ある。
なんだろうな、そのやっぱり3人なのかね、やっぱりそのヒロインってなんとなく
いいバランスなんですかね、
うんうんうん、
なんですかね。
でそのヒロイン3人も真っ先に自分が殺したいから、
うん、
その最初はキスキスするんですけど、なんかじゃあこれからは順番なとか、そっち側でもどんどん仲良くなっていったり、女同士の友情も結構あったりするんで、
うんうん、
しびれて飽きないですね。
なるほどね。これ
ね、2人の、ね、ヒロインでどっち選ばれるのかみたいな、はい、結構作品結構ラブコメみたいなのありますけど、うん、結構コメディによると割とその3人みたいなのが俺でも俺帝の三姉妹は案外ちょろいって僕めっちゃ好きなんですけど。
3人っすね。
三姉妹とか、ね、天神さんち
とかも、
まあ三姉妹だったりとか。
南家からなんですかね。
ああ。
あれはラブ要素が本当にない。最近もう、 え、ちょっとだってカナーのこと好きみてみたいなあったじゃん最初。それなのになんか全然なんかもうないじゃん。南家何年今？
え、多分今ヤンマ7年で一番長いんじゃない？カイジの次ぐらいに。
そうか。でもマジで長いよね。
まあ、ちょっと話ずれちゃって、ヤンマが紹介とかあるのに、うん、絶対に南家って紹介されないんですよね。まあ、そもそもなんでヤンマが連載してるんだみたいな曲がり。
そもそもがね。
うん。隔週でね、
うん、やってるのに。
ますけど。
で、自分がもう一つ紹介したいのは。
はい、
自分が今一番楽しみにしてる漫画なんですけど、
はい、
限界推し活伝説よしおという、
ほうほう、
不良漫画なんですけど、
ああなるほど、
絵柄はちょっと一昔前の不良漫画みたいな、わざとこうしてるのか分かんないですけど、
ま、マジみたいな感じの、
そうで主人公が、
うん、
もうその学校最強の不良の番長と言われてる西よしおというキャラクターがいるんですけど、うん、西よしおがまあ、科目で、まあ、周りの後輩からも慕われて怖がられてるんですけど、めちゃくちゃアニメが大好きで、
うん、
魔法少女メリーネイチャーっていうアニメにドハマりして、
うん、
本当はヤンキーとかしたくないのにどんどん慕われてどうしようかなって葛藤していく漫画なんですよ。
なるほどなるほど、本当の
ヤンキー漫画みたいな喧嘩から始まりますね。一話サンデーウェブリで読めます。
はい、はいはい、その周りのヤンキーとかにバレずにオタクグッズを買いに行こうとするんですけど、それを射程に見つかっちゃって、なんで吉尾さん、なんでこんな気持ち悪い連中のところにいるんですかって言ったら、俺今からそれ買いに行くんだかって心の中で思ったりするんですよ。
うん、ただその心の中でしか言えなくてっていうような、
だからオタク友達とかを探すんですけど、結局誰とも会えないんですけど、その周りの学校に、まあ、西吉尾含め四天王っていう、
はい、
うんうん、
同じ喧嘩キャラが強い人がいるんですけど、まあまあ、その辺との絡みが今めちゃくちゃ面白くて、でも先の話にネタバレになっちゃって言わないですけど、
はい、
ぜひ読んでほしいです。
なるほど、
ヤンキーが限界オタクで魔法少女アニメが好きだと。
そうです、
その四天王も普通にヤンキーなのかなって、まあ、思っちゃうけど、
うん、
どうなんだろうねっていう感じなの。
無料で読める回とかもあるんで、ぜひ読んでほしいです。
はい、関口の、
はい、
これが去年を代表する3作なんですね。
自分の中ではそうですね、ヒロアカも呪術廻戦も入んなかったですね。
おお、
あそうかね、去年年末結構立て続けにね、
推しの子とかもだって去年終わってますもんね、コミック
結構対策がいっぱい終わった。
だから推しの子、呪術、ヒロアカが確かもうギュッてもう最終巻発売がめっちゃ近かったんですよね、うん、
重なりましたね。
その辺はどっかでやるじゃないですか。
まあ確かに。
自分が紹介したのは、オオカミツミキの近日常と、限界推し活伝説よしおと、鬼滅勇者と暗殺姫です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ続きましてカウズさん、
はい、
はい、
あのどっかでって言いましたけど、はい、ここで言います。呪術廻戦です。
あ、しまった、は
い、いや振り落ちになってますから。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、あの去年は関数少なめで、はい、みんなが買いやすいやつを、
はい、
あのレギュレーションで勝手に決めましたけど、
はいはいはい、
今年はそれやめまして、関数がいくら多くても俺の魂を揺さぶった3つにも絞りました。
は
い、
呪術はだってもともとねずっとおすすめしてましたもんね。
してました、
はい、
あので、まあ、完結したんでやっぱ取り上げて、
はい、
取り上げたいなと思いました。これやっぱ振り返ると全部こう作者の若い才能をこうリミット外して勢いのまま書き上げたって感じがして、それがそのエネルギーがすごくビンビンに感じました。
なるほど。
あのちょっと話ずれますけど、那須きのこ先生っていうあの FGO とか有名な方が、
はい、
空の教会っていう小説を出されたんですよ、
はいはいはい、
あれがまあデビューに近い形なんですけども、あの時の若々しいエネルギーと同じものを感じました。なんかギラギラ尖ってる。
ああなるほど。
例えば呪術廻戦の場合でいうと、あの例えば呪術とか領域展開とか反転術式とか難しいワードがいっぱいあって、
はいはい、
しかもこのルールがかなり複雑なんですね、
うん、
あ僕読むの結構ハンターハンターと並んで時間かかるんです
よ、
めちゃくちゃで、そんなロジックですごく固めてあるのにもかかわらず、やっていることはめちゃくちゃ感覚なんですよ、
うん、
ここにこれがあったらかっこいいなぐらいの勢いで、感覚で描いてるあたりがすごく僕しびれた。例えば国戦という、まあ、必殺技っていうか武器やってなんか 0.001 秒以内になんか見事当てればみたいな、技があるんですけど、 多分ここで国選出たらかっこいいよなぐらいの勢いで、あの人出してるっぽいんですよ、なんか、
うんうんうん、
なんかここまでロジックで固めるのに、かっこいいを優先するんだこの人みたいな、そこがね、あのずっと続くんです最後まで。
多分全部が感覚だとそこにうわってならないんでしょうね。多分ロジックで論理で積み立てて、でも一番大事なところはここだよっていう、
決めるとビシッと決めるあたりが、多分このロジックで固めすぎると動けなくなっちゃうところを若さで突き抜けてる感じがするんですよ。だから僕例えばこの作品の中で一人パチスローを能力にするキャラクターがいるんです、強いキャラクターがいる、能力者がいるんですけども、例えばパチスローだったら普通例えばなんか777揃ってラッキーってぶつければいいものを、これそのなんか架空の漫画原作があって、それがパチスローになったっていう定義のそのルールがびっしり書かれてて、そこ読み飛ばしても楽しめるんですけど、そこをでもなんかそこを読んだ上でその漫画のバトルシーンを読むと、なんかすごく面白さがなんか底上げされる感じがして、なんかこの人のなんかセンスとロジックと本当になんかエネルギーの塊が僕は本当に大好きで、これは選びました。あのベタと言われようと思います。まあこれはあのアニメをこれから見る方に向けてもう伏せてますから、もう大事なとこ全部伏せてるんで言いたいけど、いろいろと、まあ、そのあたりもぜひあの漫画で読んでほしいってことで、
ストーリーは今喋ってないですもんね。
そうです、なんとかなんとか
大まかな、
もう五条悟とかいろいろ釘崎とかいろいろいっぱいこと言いたいことあるんですけど、全部もう黙ってますから、
はい、
まあまあまあ、そういう意味ではあの去年を代表する漫画でもあり、
うん、そうですね、
僕の心にも刺さったんで、あえて王道に選ばせていただきました。
二、はい、
つ目いっていいですか、
はい、
クソ女に幸あれっていうですね、
わー、はい、
あのジャンプラで、
はい、
日曜日で普通の軽音部としのぎを削っている
ラブ
レです。昔四股されて、まあ、別れた彼女がいて、で主人公が大学に入るんですけども、で、そこには片思いになってる、まあ、一個の先輩がいるんですけども、なぜかその元カノと一日ごとに魂が入れ替わる入れ替わりラブコメですね、うん、この辺は非常に、まあ、いわゆる昔からある題材ではあるんですけども、はい、僕この作品がすごくラブコメとして面白いのが、結構細かい書き文字を作者がいっぱい書くんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、ありますね。
あそこの書き文字、例えば、登場人物がボソッと独り言をいっぱい言うんですけど、そこにキャラの内面が凝縮されていて、その作者のセンス、
うーん、
なんかそこから伝わってくるあったかさとか、
あ、
結構割とその片思いしてる先輩は割と天然と言いますか、とぼけたところがあって、そのあたりをクスッと笑わせるその書き文字がめちゃくちゃ面白いんですよ。で、これがね、あのなんか今までのラブコメにはない感じであるってことと、この書き文字のセリフは小説でもアニメでも表現できない、漫画でしかできないからこそ、
なるほど、
あのこういう伝え方ができるって
言います。はいはいはいはい、はい、
小説のカッコ書きで内心を書いても、うん、アニメの例えばモノローグで語っていても、うん、なんかこういう良さは出ない感じがしてて、
うん、
なんか漫画っていう絵と文字の媒体ならではのラブコメの面白さがすごい詰まっていて、うん、あの本当にこれ売れてほしいんだ、あの単行本買ってくださいと。そうなんですよ。
なんかクソ女に幸あれっていうタイトルで結構なんか割ときつめの作品なのかなと思ったら、うん、全然そんなことないです
ね。あ、そう、悪人いませんか。
ですよね。
まあその四股っていうのも、うん、まあまあまあね、
うん、
そんなわけないんだよな、はい、はっきり言っちゃうけどもうネタバレするけど、
はい、
あのその四股は嘘だったっていう話もあるんですけど、うん、それも含めてもう本当に全員ほっこりするし面白いしってことで、これは本当にあの間違いなく楽しいんで、ぜひあの買って応援してくださいって感じで、
はい、
プレゼンしております、
はい、
あ、3つ目、追放されたチート冬魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する、
はあはあ、
これも結構ネットでもまあ有名と言いますか、うん、盛り上がるタイトルではあるんですけども、
はい、
まずギャグがめちゃくちゃ面白いんですよ。
うーん、
ボケとのなんかフリットボケがなんかめちゃくちゃで、これあのすごいよマサルさんに僕は通じると思っていて、
おお、
なんか俺はあ怒ってるんだ、例えば主人公が怒ってる顔をするんですね、
はい、
で それ何って言ったら、いやなんか怒ってる犬の真似とか言って、え何それって言ったら、にゃーって他のヒロインが猫の真似引っかいてきて、なんで猫かやったら犬だよって言って、わけわかんない、これこれすごい滑ってる、
ちゃんと説明
する、ちゃんと説明すると滑るんですけど、これ絵ね、これ漫画で読むとめちゃくちゃ面白いんですけど、そういうなんか意味不明な、まず、ギャグ要素が面白いっていうのと、去年単行本が出たということで言うと、主人公に敵対するハングレっていう団体が出てくるんですが、このハングレの描き方がめちゃくちゃ面白くて、うん、ドラマがあって、それこそハングレって悪者ではあるんですけども、はい、みんなにはそれぞれなんか友情があって、うん、そこの負ける戦い、負けるのが決まっている戦いをしているあたりの厚さって言いますか、
なるほど、
あれで滅びの美学と言いますか、そのあたりすごく僕に刺さりました。
なるほど、
うん、ちょっとだけネタバレ言いますけど、はい、その半グレの中で死なずに生き残ってるとあるキャラクターがいるんですね、はい、でその彼がその老人になったアフターエピソードがあるんですよ、うん、そこがね本当に純文学みたいで、めちゃくちゃたったの1話なんですけども、なんかもう人生とか哲学とか全部詰まっていて、すごい考えさせられるんですよ。さっき言ったその不条理ギャグとかだけではなく、なんか振り幅すげえっていうのになりました。このね半グレ討伐編まではぜひね本当読んでいただきたいんですけどもって感じかな。
はい
はい、まあ、この3作ですね、僕はお勧めしたいのは、
はい、チーフヨって呼ばれてる、
あそうですね、チーフ、いわゆるカタカナのチーにフヨは漢字のフヨなんですけども、はい、ぜひこのあたり、はい、結構関数いっぱい出てますけども、
そうですね、
そのあたりも、はい、全部頑張って、稼いで買ってくださいそれだけの面白さは保証しますっていうこと
で、はい
はい、僕が、はい、去年を代表する3作、
はい、
こちらでしたね。
わかりました、
ありがとうございます、
はいはい、じゃあ、ついに松崎漫画大賞2024年間大賞、
はい、
私は、創始者なので5本
ずるくないですね、僕らには3本に絞っていてっていう、
松崎による松崎のための漫画賞、ただもう本当に5位4位とかはもう本当にもう割ともうタイトルだけ言って一言ぐらいの感じであります。
俺がルールだって、
だったらみんなも作ればいいんだよ
紹介したいんだったら、うん、
確かに、
第5位平休み、
なるほどなるほど、
まあ、阿佐ヶ谷を舞台にした、まあ、割とほのぼの系の漫画でずっと続いてたんですけど、
はい、
ここに来てそのキャラとそのキャラがこんなつながり方すんのっていうのがなったのが、その去年出た8巻とかだったかな確か、
ほうほうほう、
だったので、これはその今までも十分面白さだったけど、ちょっとそこに深みが出てうわっってなった、
へー
感じですね。はい、平休み、
うん、
第5位、
はい、
第4位、悪役令嬢の中の人、
おお、売れてますよねあれね、
売れてる、おもろい、
あそうなんだ、
めちゃめちゃザマーなんですけど、
へえ
まあ乙女ゲームやってる悪役令嬢にまあ訂正しちゃった、
うん、
で元の悪役令嬢の人格が残ったまんま心の中に、でもその悪役令嬢はその転生してきた子がいい子すぎてこの子のことを好きになるっていうか、もう普通にこの子のこと、まあエミって言うんですけど、
はいはい、
だからまあ恋愛とかじゃなくて普通にその友達として私の心を救ってくれたみたいな感じを言うんですけど、そのエミが結果その攻略対象の人とかに結構ヒロイン、本来のヒロインに結構意地悪みたいなことをされて、
あ
結構やられてしまうんですね、
はいはい、
っていうところで二重人格のようにパッと入れ替わって、私の大好きなエミの私を助けるためにこいつらに復讐するっていう、
うんうん、
その復讐劇がまあ気持ちいい、
あなるほど、
本当僕の中の黒い心がこいつらがやられていく様、憔悴していく様を見て、まあ気持ちいい気持ちいい、
ザマーです、
ザマーですだし、まだ僕この4位にしてるのは本編がこっからだからっていう、
なるほど、
まだクライマックスにはまだなんですけど、それがまたこっから出てくるっていうのがまた楽しみでしょう、これ第4位です、第3位、 普通の軽音部です。
来ちゃったな。
おー、来ましたね。
はい。これもう面白い。
面白い。
もうどうしようもない。面白いこれ。
面白いですね。
もう
あえてどのあたりをいきますか。語るとする
なんかね、その、まあ、ギャグとシリアスなところの塩梅というか、うん、やばいキャラと普通のキャラクターのその塩梅とか、うん、まあ、バランスとかがいろいろまあ面白い。
あ、なるほど。
作りとしてすごいバランスが意外と取れてるなとも思うし、その第1話で出てきたその鳩野のあのモノローグで、
はい、
あの結局こいつとはあの高校卒業するまで仲良くなることはなかったっていうモノローグが、その楽器屋でね、あった。あれがここに来て、え、でも仲良くならないのって思って
た。
ずっとあれが伏線になんかなってる感じがして、
ずっと引っかかるわけですね。
そう。でもこんだけ今そのバトルみたいな感じちょっとなってる、
はい、
その中でも仲良くはならないんだとか、こことここがくっつくとかそういう感じでもないんだみたいな感じのところも面白いし、やっぱり見ててね、まあ単純に泣いちゃいますね。
あ、
泣いちゃうのと面白っていうのがなんか交互に来る感じっていうんですかね。そのハドのね、その歌声がどんな感じかによるから、やっぱりアニメ化って相当むずいかなと思うんですけど、
既存の楽曲いっぱい使ってるのそうじゃないですか。
し、そうだし、そのやっぱりそれこそね、その歌声、やっぱり音楽ものってアニメ化するときどうするか問題って絶対あるじゃないですか。
そうですね。
そのまあで、もうベックの頃からやっぱりありますけど、そういうの
って。確かに確
かに。とかもあります。だからこれだけみんなが夢中になるけど、え？っていう人もいるとか、
うん、
そういう感じの歌声って出すのむずいだろうな。だから、今これ面白いと思ってる感情は漫画を読んでる僕らの今の感情だろうなとか、はい、アニメ化されて明確にされると多分またちょっと違う面白さになるだろうなとかもあって。
いや、確かにリンちゃんとかヤバいやついっぱいいるんですよね。
そうそうそう。でも基塾ですよ。
基塾の
おもろいっすよね。
ね、
あのモーちゃんのそのすごく明るい感じもちょっと影のあって、
うん、
それでも文化祭であれを作ろうとする感じとか、
いや本当にね、
あとちょっと変な、ね、変加減とか、
うん、
なんかね、全キャラ愛おしい。
あ、わかります。
見ててやっぱり嫌いなキャラがいないって、
うん、
やっぱり漫画を読む上でやっぱりストレスにならないっていう意味でも重要かなと思って、やっぱりヨンスですらやっぱり愛おしいですからね。
ね、なんか最近ファインプレー出してました
ね。ね、とかもありますし、そう、鳩の歌声に全く響いてないヨンス。
そう。
面白いですね
、
まあ、これはね、もう有無を言わさず、もうおもろい、これは、うんうん、と思いました、はい。第2位、そのビスクドールは恋をする。
おお、
これはね、ずっとね、もう振りがずっと効いてたんですよ、
はいはい、
ここ最近、
うんうん、
前巻ぐらいまでかな、そのコミケに行ってコスプレをするみたいな、そのためにその作品を知っていて、キャラクターを知っていてって、で五条君も結構コン詰めてコン詰めてみたいなことをいろいろやって、でコミケ的にはコスプレをしに行くコミケとしては割ともう大盛況なんですけど、それからまたちょっと陰りが見えたりとかして、え、何ちょっと不穏な感じ、ここ2巻ぐらいずっと出てるけどみたいな感じになったところでの最新巻でのカタルシスがえぐかったですね。
うん、
ちょっとすごかったです。
ほうほう、
あそこしんどかったですもんね。
正直ね、そう、しんどかったです、読んでて。読んでてしんどかったのに、ここに来て、あ、これこれ、着てこいってこれこれっていうのがすごく戻ってきた感じがして、
うんうん、
これ読んでてうわーって、もうみんな幸せ。もうこのための助走振りだったんだって思いましたもんね、この2巻ぐらいの展開が。その五条くんの過去絵のそのトラウマみたいなのもなんか割とあっさり解決したりとかして、だこういうシリアスな感じじゃないんだよみたいな、この漫画ってっていう、はいはい、で、まあ、もう2期もね、もう発表されてますし、
お、
はい、まあ、実写ドラマもあったらしいですけども、
うん、
はい、もう実写は本当に興味ないので全く ネットの噂でしか。
私も
自分でさえドラマ見ないけどレッドブルーは見てますよ。
レッド
ブルー同じ時間枠です
よ。これありましたよ。まあ着てこい先生入場よ。
だからその早くゴールしてゴールっていうかあの、うん、しんどかった時期、
うん、
こう乗り越えてほしいからの、うん、結局そうだったんで、
うん、
安心できたけど、
うん、
来てこいでそんな気持ちになりたくないじゃないですか。
確かに、うん、
ずっとイチャコラしててほしいのに。
そう
顔あの時の顔すごい怖いし
ね、めっちゃ怖いのよ、2人ともめっちゃ怖いしね、うん、でそっからのあの崩れ方、あのマリンちゃんのあの顔の崩れ方というの、
うん、
このポカポカしてるあの時の二頭身ぐらいのデフォルメされたあの顔の感じとかも、
でもミッキーちゃんそこまではいかないと思ってる、そこはアニメ化したら超怖いですよ
ね、うん、でもニキは多分あれか学園祭のところだから、あれもいい話だけどなっていうね、まあ、とりあえずうわーってなったっていう、カタルシスで言うと僕は一番だったかなと、去年の出た中では感じでしたね。じゃあ第1位なんですけども、
はい、
第1位なんで2024年年間大賞松田君漫画大賞の、
はい、
転生コロシアム最弱スキルで最強の女たちを攻略して奴隷ハーレム作ります。めちゃめちゃエロい、
うんうん、
エロいっていうかね、エロいシーンね意外とそこまで書かれてないんですよ、
うんうん、
その転生してきた、男の子が、
うん、
最弱スキルコピーというねスキルしか得られなくて、奴隷みたいな感じに、奴隷闘技場でね戦わされるんですけど、その戦った相手に勝つ負けると奴隷になるみたいな、
うん、
でいろんな強い女を奴隷にできる喜び。
急にゲスな方向へ行きます。
優越感、そしてみんなが主人公の御鏡という主人公に夢中になっていくこの独占欲と優越感をもういかんなく満足させてくれる。で、あえて奴隷にすると1週間好きにできる。
強靭都市システムだ。
はい。もうすごくやりまくるんです。
言葉を飾らずに言うと。
ただその1週間好きにできるけど、その3日間だけにして、あとはもう次の体制への対策を練る時間にするとか。だから意外とねバトルシーンがちゃんとしてるんで、
うんうん、
そのバトルシーン その乗り越え方も結構面白みがあって、
なるほど、
面白いんですけど、だからもうちょっとエロ増やしてもいいよとは思ってそう、単行本になるとね、そのマクマで割とこの間の、こういうシーンになってましたみたいなのが結構描かれたりとかするんですけど、それはともかくもっとエロい話が欲しいんです僕は。
へだいぶエロに寄っているのにさらに、
はい、性欲に刺さるキャラがめっちゃいるんで、筋肉キャラが、
なるほど、
ああなるほどか、
はい、大好きなので、でも去年ポップアップショップとか行ったのも転生コロちゃんでしたちも、
へえ、
それぐらい夢中になってるんで、皆さんももし筋肉美少女好きだったら読んでください。エロいシーンもそこまでエロかないっていう感じで、松田紀漫画賞大賞年間大賞2024年年間大賞は転生コロシアム
で、年間大賞でいいんですね。
去年一年ずっと夢中でした。でもタペストリーとかすげえ買ったもん。
めちゃくちゃハモってる。
そんなに
タペストリー付きのやつ、
あ
とかね、店舗限定のやつとか、はいはい、
漫画専門店でよくあるやつ、
はい、ということでございました。また漫画の話もねこうやって
そうですね、ちょくちょくしていかないと、
はい、また去年ちょっとね夏とかもできなかったので、
うんうん、
漫画大賞ね、
はい、
やったりとかしましたけど、また今年もまたちょっとなんかできたらいいかなと思いますが、
う
ん、
そうですね、
予定は未定なので期待せずに待っていただければと思います、はい、皆さんもメールありがとうございました。
メールありがとうございます。
ありがとうございました。というわけでまた、夏なのか来年なのか、2025の年間大賞なのかでお会いしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。